皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。今日は自己観察法としての内観という塚崎先生のご用命でしたので、そういうタイトルでお話をさせていただきますけども、内観を全く知らない方はいらっしゃいますか？はい、どんなことやるか知らない、大体内観は知ってる、大体どんなことやるかは知ってる方はどのぐらいいらっしゃいますか？集中内観体験されている方はどのぐらいいらっしゃいますか？はい、ありがとうございました。できるだけ皆さんのご希望に添えるように話ができればと思いますけども、よろしくお願いいたします。ここのライトを消していただけますか？で、内観に来られる方っていうのは大きく分かれると、自己啓発の方といろんな悩みを持って来られる方がいらっしゃいます。自己啓発って、本当にいろんな方が来られます。最近多いのはスポーツ選手がメンタルトレーニングとして使い始める。今オリンピックやってますけど、あの中の一人の選手は実はうちで内観なさって、そういうオリンピック選手とか、プロ野球選手なんかもやっておられますけど、自分のメンタルを強くしたいということでよく取り入れられたりしますね。で、そう、例えばいろんな悩みを持って、もう悩みはこれは世の中にある悩みはもうほとんどさらうと思ってもらっていいです。もう大きくは新聞のネタになるような方が来られることもありますし、小さくは夫婦の問題とか会社での人間関係だとか、そういう小さな悩みまでいろいろです。で、年齢も小学生から上は80代まで来られます。だから社会的な階層も、社会のリーダーと言われるような方だとか、それから名前を皆さん聞けば知っているような有名人の人が来ることもありますし、そうかと思えば昨日刑務所から出てきたというような人も来られることもある。もう本当にバラバラなんですね。千差万別、いろんな年齢層、いろんな階層の方が毎週毎週来られるわけです。じゃあ内観って何なのか。内観というのは日常生活を外からの刺激を全部止めて、今までの自分の生活考えを客観的に見直し、自分を知るための方法なんです。要するに内観法っていうのは方法論なんですね。だからそこには教えなんて一切ないんです。こうなりなさい、ああなりなさいっていうようなことは何にもないんですよね。ただ技術なんです。自分を知る技術が内観法なんです。で、目的はっていうと、最終目的はどんな境遇になっても、どんな環境になっても、喜んで生きられる心境を作るのが最終目的だと、創始者の吉本維新先生はおっしゃっています。で、活用範囲はこれもいろいろなんですけど、医療界、教育界、企業の人材育成なんかにも使われていますね。メンタルヘルス、スポーツ界と、もう非常に活用範囲が広い。長崎では先ほど塚崎先生がほとんど医療界が多いっていう話でしたけど、実はそれだけではなくていろんな分野に使われております。で、内観の方法なんですけども、こういうふうに部屋の隅にですね、屏風を立てて、自分を調べるわけですね。で、これは一番の目的は、内観というのは全部 の活動を止めるわけですね。つまり我々というのは普通に生きていると反応するんです。いろんな外からの刺激に反応する癖をみんな持っているわけですね。だから外からの刺激を止めないと反応してしまうので、反応を止めるわけですね。機械だって機械の点検するときは機械を止めてから点検するでしょ。動きながら点検するということはないわけで、人間も同じで、人間も一旦止めちゃうわけです。で、止めて自分自身をチェックするわけです。で、しかも我々の情報の9割は目から来る、視覚から来るって言われてるんですね。だからその視覚を、視野を狭くするっていうことが視覚を刺激を受けないっていうことなんですね。ある研修所なんかでは昔その目隠しをして内観したりしたようなところもあったんですけども、 目隠しをしてるやってると確かに視野は狭くなるけども自分の格好が外から誰に見られてるか分かんないでしょ。やっぱある種の緊張が伴うわけですね。でもこうやって屏風で区切るとですね、その中で誰してても分かんないわけですよね。だからまあ守られてるっていうか保護するっていうような意味があって、あのこういうふうに屏風の中に入るわけだから閉じ込められてるっていうのとは全然違うんです。閉じ込められてるのは外の人が主導権を持って鍵閉めたりしますけど、内観の人は中の人に主導権がありますので、トイレ行きたかったら自由に行ってもいいし、お茶飲みに行きたかったらお茶飲みに行けばいいし、タバコ吸いたかったらタバコ吸いに行けばいいし、うちなんか個室で基本的にやってますので時々外へ出てストレッチする人がいたりね、そんなに自由なんです。だから考えるときはやっぱり幸せなくてその中に考えるという感じなんです。で、あの中でですね、あの楽な姿勢で座るということなんです。こんなこういうふうにあぐらかいてたりですね、こういう縦膝でもいいし足を伸ばしててもいいし、あの横にさえならなければどんな格好しててもいいっていうわけ。横になってもいいんですけど、横になると寝てしまうんですね。だからやっぱり起きててほしいと。体の具合悪い人は布団敷いてですね、布団敷いたまま内観するっていうようなケースもありますので、姿勢のことは内観はとやかく言わないというですね、とにかくかテーマを考えるということをエネルギーを置いてほしいわけです。で、面接をするときだけこういうふうに正座になるわけですね。こういう形が面接するわけ。あとはもう別に正座しなくたって構わないんです。姿勢のことはあんまりとやかく言わないということ。でそのうちではですね、大体面接って先ほど正座した写真がありましたけど、あの面接が1日に8回ぐらい、1時間か1時間ちょっとに1回ぐらいしてます。で内科の面接っていうのは基本的にはですね、最初のオリエンテーション以外はほとんど聞くだけなんです。質問には答えますけども、基本的には面接者ってただ話を聞くだけなんです。なぜかっていうと内観の場合は自分で気づくっていうことをすごく重要視してるんです。正しい答えをパッと教えるっていうことはあんまりしないんですね。自分で気づくっていうことを大事です。まあ、一つには自分で気づくと深く理解できますから、こう帰ってからの行動に直結しやすいということと、もっと大きな理由は内観は基本的には成長モデルなんです。人を成長させていくっていうことが大きな眼点にありますので、自分で気づく力をつけるということを重要視しているんですね。どのぐらいの回答を出すかというよりも、それを気づく力を身につけていくということの方を重きを置いているわけです。よくあの OECD なんかの開発なんかでも、こういろんなものを送っても現地の人は物もいいけど物じゃなくて技術を教えてくれと、物を教えてもらっても物をもらってもそんな一時的なものですぐなくなると、俺たちが農業とかそういうのを勉強すれば永遠に使えるっていうようなことをよく言いますけど、ああいう考え方と一緒ですよね。自分がいろんなことに気づいていく力をつけていけば、成長していけば長く内観から帰った後もいろんなことに気づける力をつけていく。だからそういう気づきの力を重要視しているのが内観の考え方なので、面接者がこうすればいいのになと思ってもあんまり喋らない。それは自分で気づいて自分で獲得していくという力をつけることにエネルギーを置くのが内観の面接の一つのやり方なんですね。で基本的には内観者さんは迷惑さえかけなければ研修所の中では自由ですね。何しててもそんな叱られるなんてことはない。もう主体性任されてます。ただ気をつけてほしいことは、人と話さないでほしい。他の内観者さんとも話さないでくれ。挨拶もしなくていい。1週間お互いがどこの誰だか知らなくてもいい。それぐらいの方がいいんですね。街で行き交うぐらいの関係でいてくれ。それが内観研修所のスタイル。あんまり仲良くなっちゃうと、こういうところで仲良くなると大変なんですよ。話が止まらなくなるんですね。誰とも話さないわけですからね。だから内観どころじゃないって話になりますから、あの話をしないでくれというのが研修所の決まりなんですね。で内観の考え方は基本的にはね、いろんな方がさっき言ったように内観に来られるんです。一つの動機で皆さん来られますけど、研修所はあんまりそういうことにこだわらないですね。それは内観の考え方なんですけども、 ただそのお母さんに対するどんな会社を大きくしたいということであろうが、子供の問題で来ようが、病気を治そうということであろうが、みんなお母さんに対する自分を調べてもらう。目的によってテーマを変えるということはあんまりないんですね。時々虐待されてる方々がいらっしゃいます。でそういう人はね、思い出すだけでショックを起こすんです。でそういう人は最初に言ってもらって、特に虐待されて恨んでるような方は比較的思い出しやすい人から入っていただきますけども、最終的には力がついてくれば嫌な人にも内観してもいいんですけども、最初は無理をしないということがあるけど、少々嫌いなぐらいだったらお母さんから入っていただきます。でそれは基本的には内観は対処療法ではないんですね。つまり対処、熱をあったか熱を下げるとかね、その症状を取るのが内観の目的ではなくて、むしろ根治療法という言われ方をしています。人間としての基本的なところをアップさせる。